ハルさん、
はい、
僕ね実は能を少し勉強させていただいてまして。
おお、はいはい。
能って能、はい、ですよ。
能、はい、
はい、お能と言われる。
わかります、わかります。はい、あ、僕大好きなんですよ。
あ、そうですか。
はい、
あの見られたりとか。
え、あの時々行きます。はい、内容的なところはわからないんですけど、あまり詳しくわかんないんですけど、あの雰囲気とかすごく好きで。
ああ、本当ですか。
はい、
僕もですね、初めて舞台をやら立たせていただいたのは 3,4 年前なんですけども、はい、実は僕も見に行ったことがなくて、はい、舞台に立った方が先でした。客席の方が後というですね。
すごい。
そういう体験をさせていただいて、今もってちょっとやらせていただいてるんですけど、ここのとコロナでね、なかなか、
はい
はい、舞台にも立てないですし、なかなか見に行く機会っていうのも減っちゃってるんですけども、
はい、
水江さんどうですか、お能って能って見たことありますか。
お能は見たことがないですね。
ない、
はい、
なんか、どんなもんかって大体分かったりしますね。
日本の、まあ、伝統芸能で古い、私歌舞伎はよく見るんですけど、
お能
だけ見たことがなくて、
なかなかね、はい、見る機会って、まあ、僕もなかったですから、はい、それまではね、うんうん、だからないんですけど、これね、はい、意外とねハマると面白いですよ。
そうなんですね、はい、
見る機会が間もなくやってくるかもしれませんが、
はい、そうですね、はい、ね、楽しみです。
ハルさんともね、その曲をやってる作ってる時にそんな話を毎日ちらっとして、
そうですね、はい、
で、いや、ぜひねっていう、見に行きましょうみたいな感じはしてたんですけど、はい、まあ、こんな今状況なので、はい、
そうですね、
実現できずというところではあるんですけども、うん、今日はですね、実は僕がお能をやってて、はい、教わってる先生が今日ゲスト、一番今までの収録の中で緊張を知られる。
なるほど、
はい、そういう日になりました。
はい、はい、
ではオープニングの後に、ご紹介したいと思います。
キンプレ
春の
社長の音楽
プレゼンツラブミュージック。この番組は素敵な出会いをプロデュースする結婚相談所アイコンウェディングの協力でお送りいたします。
僕が雇った初めての部下、僕が社長で君が本部長、君の実績価値があるねと、安いもんだよ月給90万。会社を設立半年が過ぎ去って、まだまだ売り上げゼロではあるけど、
社長の人生のターニングポイントになった音楽をそのエピソードとともに紹介していく社長の音楽プレジデンツラブミュージック。本日のゲストは公益社団法人京都観世会理事、重要無形文化財総合指定保持者、能楽師の脇林道晴先生です。こんばんは。
こんばんは、脇林道晴です。
こういう形で先生とお会いするのってなんか不思議な感じがするんですけども、はい、無理を言ってですね、今日来ていただきました。
はい、あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。
いえいえ、どんでもない。
なぜならば、
はい、
お能の世界を皆さんに知っていただきたいからです。
はい。
はい、で先生はね、まあ、僕らの、お能の先生でもあると同時に、はい、いろんな多方面で活躍されてるんですけども、
はい、
なんか、お能を今まで見たことがないという方に向けて、
はい、
どういう、こう、なんていうんでしょう、面白さがあるってことを言っていただくとすると、どんな感じですかね。
面白さですか。
面白さ、
まあね、面白さよく教えてくださいって言われるんですけれども、これね、楽しみ方って本当に十人十色って私はよく説明してるんですね。だからもうこれっていう楽しみ方はあまりなくて、
はい、
もうとにかくこう心を空にして見に来ていただいて、 もう能楽堂の雰囲気だけを楽しむ、僕の別世界ですからね、あの異空間を楽しむのも一つですし、あとはもう声ですね、能楽師のこのお腹から出す力強い声を楽しむ、またこの骨格正しい舞を楽しむ、またあの能面ですね、何十種類とある能面のこの表情を楽しむ、あとはもうね、あの能装束、もう西陣織の豪華な装束がいろんな種類があるんですけれども、もうそれをなんかこう美術みたいな感じで楽しむという楽しみ方もありますし、もうミュージカルを見るような、そんな感覚で見ていただいてもいいですし、もう糸口はたくさんあるんですね。ですので我々はその糸口はいっぱいあるんだよってことをまず一番に言うようにしてます。
最古の、まあ、日本の最古の芸能かと思うんですけども、
はい、
その芸能脈々と受け継がれて、今も能はありますし、そこからどんどんどんどん新しい音楽であったりとか芸能っていうのが広がっていったかと思うんですけども、やはり同じ芸能のところに、仕事されている春さん、
はい
はい、お能とはあんまり縁ってどうなんですか？
直接のお仕事っていうのはないですね。
なかなかないですよね、
はい、
ね、うん、
ただやっぱり使われる楽器、やっぱりそういうのはすごく興味があるので、いろいろ勉強はさせていただきましたね、はい、
見に行かれたりとかっていうのは？
何回か見に行ったことがあります。はい、大好きです。
大好きです、
はい、ありがとうございます。
先生は僕たちも教えていただいたりとか、僕たちも年に何回かそういうお披露目の場所っていうのを作っていただいてるんですけども、
はい、
どれぐらいのご自身が出られるのって、どれぐらい年間でやられてるんですか？
年間ですか、
はい、
もう今年はもうコロナで激減してますけれども、例年ですとこのアマチュアの会プロの会、合わせますとだいたい月に7番から8番ぐらい出てますので、まあ、年間にするとやっぱり100番前後ぐらいは、
相当ハード、
100日前後か、
ハードですよね。
そうですね、まあ、でも今の我々の年代の能楽師さんだったらそれぐらいじゃないでしょうか。
やられてるんですか、
はい、
大体に水井ちゃん、能をじゃあ見ましょう、見てみようかなと思って、はい、どうやって見に行くか分かります？
あ、分からないです。どうやって見に行ったらいいんですか？
どうやってチケットが手に入るとかっていう。
いや、単純にもチケットピアとかね、
チケットピアで、
ローソンチケットで売ってるものもありますし、もう能楽堂に電話していただければ、はい、その能楽堂の公演のほとんどのチケットは扱ってますし、あと出演される能楽師に直接行っていただいても、はい、取り寄せることはできます。
おー、なるほど、
はい、ごくごく簡単です、
あ、はい
はい、
歌舞伎とかですと、はい、誰々を見たいとか言って買うケースとかあると思うんですけど、
はい、
能の場合もやはり、脇林先生が見たいとか誰々見たいって言って皆さん買われる感じです？それとも演目で買われるケースが多いですか？
私の場合は多分少ないと思いますけれども、確かにおっしゃるように能楽師を目当てに買われる方もいらっしゃいますし、この曲を目当てに、
あ、やはり、
買われる方もいらっしゃいます。あとは会ですね、こういう会だったら行こうとか、その会の名前で行かれる方もいらっしゃいます。さまざまです。
様々、あと、はい、あれですね、演目がですね、はい、いろんな種類があるんですけども、
はい、
初めて見られる方が一番こういうのだったら面白いよっていうのって、はい、何かあります？
まあ、やはりこうメジャーなところで言いますと、うん、羽衣とか、船弁慶とか、まあ、見た目に面白いのが土雲とか、こう雲の糸がこう飛ぶんですよね、はい、まあ、そういった曲が人気がありまして、まあ、入門編みたいな感じでよく上演されます。
動きがやっぱりある。
そうですね、
感じですもんね。
動きがやっぱりこう派手なのが最初はいいんじゃないかなと思います。
さっきちょっとYouTube で見てて、はい、道場寺の鐘のやつ、
はい、拝見しました。
鐘が見れるっていうね、うん、鐘の中に入るのが、ね、うん、
はい、お能ってイメージなんですけど、はい、まあ、舞うだけかと思ってたら、ああいうなんていうんですか、セットもあるっていうのを知らなかったので、うん、はい、なんかすごく興味を持ちましたね。
まあ、一番能の中で大掛かりな、
あ、
まあね、まあ、セットっていうのか、ね、まあ、我々は作り物っていう言い方をしてますけれども、もう鐘の重さだけでも何十キロとありますので、 一番大掛かりな能だと思います、
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、
でまあ、そういうふうにね、はい、日本の伝統的な、はい、まあ、芸能のお能の話をしてたんですけども、はい、それとはまた別でね、はい、先生がちょっと、はい、昔、思い出になってる曲っていうのをお聞きしたいなというふうに思ってるんですけども、
はい、
曲を3曲、挙げていただいてるんですが、はい、トランペット吹きの休日、
はいはい、
これはどういう思い出が、
これはですね、私が小学生の頃に、まあ、父がこうなんか世界の名曲選みたいなこう、LP レコードの、持ってたんですね、
はい、
でその中にいろんな曲が入ってて暇だったらこうかけてたんですけれども、やっぱその中で一番好きだったのがこの曲 で、 もう暇があったらこの曲を一人でも聴いてました、でまあ、それでこういう音楽が好きになって、まあ、中学の頃にブラスバンド部に入ったという、
はい、
でそういう思い出の曲、
そういう流れが
なんです。
じゃあちょっとですね、その、トランペット吹きの休日、はい、聴いていただきたいと思います、うん。トランペット吹きの休日をお聞きいただきました、こうやってね聞いてみると、
はい、
あ、これ知ってるっていう曲ですけどね、
運動会とかに流れてます
よね、ですよね、なんか懐かしい感じがしますね、僕らも多分聞いてたんだろうな、
それで走ってた、
ね、走ってたかもしれないですね、そう、あ、そうか、走ってたんですね。ハルさんはお前クラシックはどうですか、クラシックの絡みといいますか。
そうですね、まあ、もともとがクラシック勉強してたんで、
そうか、はい、やっぱりそっちが基礎の部分で、
そうですね、
そうですね、こういう、まあ、クラシックのあれもあるんですけど、もう一つね、あの、はい、次の曲ですけども、
はい、
挙げていただいたのが、これ全然変わりまして、小田和正さん、ラブストーリーは突然にというね、有名な曲です、
はい、
これは先生どういう感じで、
はい、ちょっと恥ずかしいんですけれども、はい、大学を卒業してから、普通能楽師っていうのは自分の師匠のお宅に内弟子生活に入るんですね、でそこで大体、まあ、5年から10年ぐらい修行して独立をさせていただくんですけれども、まあ、うちの場合ですと大体7時ごろに起きて夜11時ごろにお休みなさいと、いうまではもう自分の自由時間っていうのはほとんどないんですね、ですので、まあ、見たいテレビとか聞きたい音楽とかっていうのはもうそれ夜の11時から朝の7時ぐらいまでの間なんですよ、でその時にちょうどこの東京ラブストーリーっていうドラマが流行ってて、
はい、夜9時ですからね、
そうですね、それは別に見れないんですよね、でもなんとか見たいなと思って、録画してたんですね、
はい、
で、まあ、おやすみなさいって言って自分の部屋に戻ってからこれを見るのが楽しみ でその時に流れた主題歌がこれなんですね、だからこれを聞くとその当時のことをすごく思い出す、
大ヒットしたドラマです、曲です、
そうですね、ちょっと能楽師らしからぬ
でもね、あの時代本当に音楽は、まあ、春さんも一番なんかお忙しかった時期かなっていう、
そうですね、しますけど、結構バタバタしてましたね。
音楽がすごい、まあ、売れたといいますか、ミリオンがいっぱい出ましたし、そういう時期ですよね、
はい、90年代ですからね。
ドラマも元気、ね、ありました
ね。そうですね、あの頃のドラマも面白かったような気もします
から
ね。
確かにそう思います。
ちょっとこうありえないような展開をね、やって、今だったらクレームが来ちゃうようなありえないような展開がある、はい、まあ、そこが面白かったっていう感じかなと思うんですけども。東京ラブストーリー知ってます？
あ、知ってますけど、リアルタイムでは見てないですね。まだ1歳2歳とかそれぐらいだったので。
そうか、そうか、大体ストーリー知ってます？
あ、ストーリーは知らないです。はい、
最近なんかリメイクされた、
ね、そうみたいですね。
先生でもリメイク版ちょっと覗いてみたりとか。
一回見ましたけれども、やっぱり昔のイメージが強すぎてもうちょっと一回で失礼してしまいました。
それだけ若者の恋愛感が変わりつつあるという。
そうなんですね。
ね、じゃあその、小田和正さん、ラブストーリーは突然にちょっと聞いてみましょうか。
はい、
はい、ラブストーリーは突然に小田和正さん聞いていただきましたけども、はい、この時は内弟子の生活をされてたということなんですけども、
はい、
これってどれぐらいの期間やられてた？
私は5年と3ヶ月だったかな。
結構あるんですね。
22歳で入門っていうかね、内弟子に入らせていただいて、27歳の時に独立っていうか卒業させていただきましたので、5年と3ヶ月ぐらいですね。
東京で？
あ、京都です。
あ、京都でやられ
た。はい、
なかなかでも長いですよね、その期間って。
まあでもやっぱり能の世界っていうのは、このなんていうかな、こう言わずともこう分かるようなこう信頼関係でこう、舞台を共有しますので、はい、やっぱりそういう意味で言うと、その一緒にね、この一緒に住まわせていただくことで、師匠の癖とか師匠の考え方とか師匠の行動パターンとか、そういうのがこう身に染みついてくるっていうか、もう言われなくても分かるようになってくるんですね。やっぱりでそういう信頼関係があって、こう舞台が成り立つような、1から10まで説明なんかなかなかしていただけないので、こっちがもう先生のことを考えて行動するとか、そういうことが必要なんですね。
見て覚える。
そうですね。だからやっぱり通いではなかなか身につかないものなのかなっていう気はします。
途中で逃げ出しちゃうというか、やめてしまう方もいるんですか？
まあ、逃げ出すというとちょっとあれなんですけど、やっぱり途中で、ね、合わなくなってっていう方はいらっしゃいますね。
やっぱりそうですよね。それは音楽の、まあ、ハルさんの世界なんかでも、はいはい、その誰かの先生についてってことはあるかと思うんですけども、はい、なかなかそういうふうに生活までっていうのはないですかね。
まあ、でも僕らの2世代3世代ぐらい前の人たちは住み込みっていうのはありましたよ。
あるんですか？
ありました、ありました。
あ、はい、今はもうないですか？
もう今はないです、はい、もうそんなことやったら、もうそれこそパワハラとかいろんなことを言われて終わっちゃうので。でも今本当にいいですよ、教えてくれるもん、先生が。
あ、
僕らもう一切教えてくれなかった。
なるほど、そういう風になりつつあるんですけど。
そうですね、
はい、
これ能の世界でも、
能の世界でもそうですね。だいぶちょっと昔とは感じが変わってきましたね。
優しく
なってちょっとずつこう丸くなってこられた
というか、やっぱり厳しいイメージがすごく強い。
てか逆にも若い人たちが今おっしゃるように、はい、もうそうしないとついてこれなくなってきているような気がしますね。
厳しかったら逃げますか？
逃げたくなりますね。でも多分我慢してついていきます。
小宮さん意外と強いので、
はい、ぜひ脳の世界に。
女性もね、今
そうなんです、
舞台立てるんですか？
今女性も、
あ、そうなんですね、
はい、
お、
昔はねちょっとあれだったんですが、はい、今は大丈夫です。
やってみるといいですよ。
そうですよね、
無責任なことを言ってるわけじゃなく、はい、やってみるといいですよ。
そうですね、いつか八木さんと一緒に舞台立てたら。
そうですね、
はい、
そうか、それあるんですか、男女で？
あります、あります。
あるんです。
曖昧とかね、
はいはい、
2人で舞う前とかあります。
お、
は
い、いいですね、
ぜひ共演してください、
ね、はい、目標ができました、は
い、で、もう一曲、いただいてるんですけども、はい、これまた全然違う曲で、
はい、
童謡の春が来た、
うん、そうなんです、
はい、今日は春さんも来られてるんですけど、
まさにタイムリーです
本当ですね、
はい、こちらはどうして春が来た、
まあ、この曲はですね、私の結婚式の時に、うん、あの大学の友人たちが、はい、あのお琴、はい、三味線、うん、尺八、はい、もう今プロとしてやってる方ばっかりですけれども、うん、同級生なんですね、で同級生が駆けつけてくれて、うん、あの僕のために、うん、じゃあ春が来たを我々弾くわって言って、で特別にこのアレンジしてくれて、はいはいはい、新郎新婦の入場の時にこの尺八と琴の三味線で春が来たをずっとリピートして着席するまで吹いてくれたんですね、演奏してくれたんです、もうそれがもうすごく心に残ってて、でちょうど着席するとこう見事にこう終わってくれたんですね、
すごいですね、
なんかそのそのなんていうかね、友達の優しさっていうか、思いがすごくこもってて、この曲が大好きだったんです。
曲調もあのシンプルな曲ですけど、まあね、想像するにすごくいいメロディーをその時奏でられてたんだろうなっていうのは感じますよね。
その場限りの、ね、その場限りのオリジナルアレンジだったんです、
ここで、春が来たちょっと聞いてみましょうか、
はい、
春が来た、若林先生の結婚式バージョンでお送りいたしました、
はい、
春が来た懐かしい、久しぶりに聞きました
そうですね、
ね、でもなんかほっとしますね、なんかこの曲 ね、
ち
ょっと癒されるような、
癒されますね、なんで我々はこういう曲を聴かなくなってしまうんでしょう、大人になるからいや本当にでも今日ね、いいお話をいろいろお聞きしました、はい、もうちょっとね、能のお話もねお聞きしたかったんですけど、また機会があればぜひ来ていただいて、
そうですね、
はい、各々の話とかももっとお聞かせいただければなというのと、
はい、
あと、まあリスナーの方々もね、なこれを機会にね、はい、もうちょっとねネットで見てもらうとかして、あこんななんだと思ってもらうといいかなというふうに思いますね、で先生何か今後のご予定みたいので、
やっぱり私京都在住なので、はい、京都が中心になるんですけれども、はい、まあ、10月の、10日、
はい、
終わったところなんですよ、本当は宣伝したかったんですけど、私のリサイタルの方が、で次は11月の第4日曜に、まあ、京都観世会の例会というので能を回していただきます。
これは一般の方も、
大丈夫です、これ、
そうですか、
ただコロナでちょっと今人数、人数制限がかかっているので、ちょっと抽選になってしまうかもしれないんですけれども、
はい、
それが一番直近の舞台 で来年の4月4日には、これは私のリサイタルの方で、家の舞台でさせてもらっている桜の方というのがありまして、これも2番回せていただきます、京都ですけれどもぜひよろしければ、
はい、これは検索をすれば、
そうですね、私の名前を入れていただければ、はい、出てくると思います。
わかりました、
はい、まだ4月のはちょっとまだ出てこないかな、はい、今の関税会に関しては京都関税会と調べていただければ、 出てくるんじゃないかなと思います。
はい、はい、じゃあぜひね皆さん行っていただければなと思います。
はい、
今日は公益社団法人京都観世会理事重要無形文化財総合指定保持者能楽師の、脇林道春先生にお越しいただきました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろお別れの時間がやってまいりましたけれども、今日の能の話というちょっといつもとは思考が違う話をさせていただいて、どうでした？
はい、楽しかったです。
楽しかった。本当に、はい、なかなかね聞けるお話でもないですし、はい、こういうねあの回もいいんじゃないかな。
ね、そうですね。でもやっぱ時間足りなかったですね。
足りなかったですね。
はい、
で、ここでねちょっとお知らせなんですけども、はい、春さんが主催されているハルズバーというライブ、はい、があるんですけども、はい、この配信ライブですね、
はい、
これが、10月の31日配信されます、はい、これツイキャスでということで、
そうですね、はい、
19時からですよね。
そうです、
はいはい、で、これ見たいなって書き方はツイキャスのとか、はい、ログインしていただいて、はい、って感じでよろしいでしょうか。
はい、はい、今回はね屋外からですからね。
初の屋外、
はい、初なんですね、
はいはい、
で僕たち King&President も、はい、当然参加させていただきますし、
そうですね、
はい、他のアーティストの皆さんも非常にねあの気合い入ってこれからやるというところで頑張ってますんで、
はい、
ぜひ皆さん見ていただければなというふうに思います。はい、これからもこの番組では経営者やクリエイター芸術家のゲストをお迎えして人生のターニングポイントになった音楽とそのエピソードをご紹介していきたいと思っています。また来週もお楽しみに。この番組はキング&プレゼントの八木秀明と
春
アイコンウェディングの小宮山瑞恵でお送りいたしました。
それではせーの、
おやすみなさい。それでは聞いてください。キング&プレゼントで社長やっちゃったよ。
飯は食えない、過去ばかりじゃ続かない、そうさ僕らはプレジデント、プリンスじゃないよプレジデント、理屈じゃないんだ重責なんだ、泥臭くても負けられないんだ、ほとんどのやつは落ちてゆくのさ、だけど僕らは Sing on、 いつか僕だって女優と付き、キャッシュフロー稼がなければ未来はない、テレビで作家と語り合ったりしたい、アライストークキャッシュフロー情熱取材を受けてみたい、サボったらはいそれまでよ、それが全て、一人ぼっちじゃ続かない、だからやるのさプラクティス、プライドじゃないよ